鬼女もみじ。昔々、奥州の会津に笹丸と菊代という貧しい夫婦が暮らしていた。二人には子供がなかった。それで毎日毎日第六天の魔王に手を合わせ、どうか赤子を授けてくだされと祈願しておったと。そしたら、ある朝、菊代が笹丸に、とっちゃ、とっちゃ、ほら、ゆんべ、いい夢見た、と嬉しそうな顔をして言うた。
どんな夢だ？
第六天の魔王様が出てきた。
おい、でどうした？はよ、言え。
おらたちの願いを叶えてやると言われた。
なんと。
その後、たくさんの光に包まれて、おら体がふわーっと浮いたようなえも言われぬいい気持ちになった。
ほうかほうか、願いを叶えてやるってか。光に包まれたってか。ええ夢じゃの。
二人は第六天の魔王に手を合わせて、どうかまさ夢でありますようにと拝んだと。そしたら日が経つにつれて菊代の腹が大きくなってきたと。やがて月満ちた頃合いに本当に赤子が生まれた。美しい女子であったと。二人はこの子にクレハと名付けて大事に育てたと。クレハが年頃の娘になると輝くばかりの美しさと琴のうまさが近隣はもとより音楽にまで評判になって、あちこちの長者や漁師たちが我が息子の嫁に欲しいと言ってきた。訪れる者皆々金子だのサンゴの髪飾りだの高価な品々を置いていく。クレハの家にはたくさんの金銀財宝がたまったと。笹丸と菊代は財宝を前にしてだんだん欲が出てきた。京へ上がればもっといい話があるに違いない。三人はありったけの金銀財宝を持ってあるよこっそり京へ上がったと。家を買い、クレハの名前をもみじと変えて琴指南の看板を掲げたと。琴の調べも姿形も美しいもみじの噂は源の常元の奥方にも聞こえて、奥方の琴指南を頼まれた。奥方に琴を教えていると、その席には決まって常元がいるようになり、そのうち常元がもみじの家を訪れるようになった。いつしか二人は深く愛し合うようになった。二人の仲を知った奥方は胸をかきむしって悔しがった。
もみじ憎し、あやつさえおらなんだら。
もみじは奥方の激しい嫉妬を受け、ついに戸隠の岩屋に流されてしまったと。両親までも家と財産を抑えられて裸一貫で放り出されたと。戸隠に流されたもみじは常元と両親を思わぬ日はなかったと。そんなある日、もみじは両親が乞食となって死んだことを知らされた。もみじは悲しみのあまりついに狂って鬼女の正体を表した。そして村々を荒らし回ったと。村や里の人たちが困っているのを帝が知ると、時の将軍平のこれ持ちに鬼女になったもみじを退治するように命じたと。戸隠にやってきたこれ持ちは矢を射り槍で突いたが、もみじに傷一つ負わせることもできなかった。もみじがついに鬼神となって空中に舞い、火を吹いて今にもこれ持ちに飛びかかろうとした。これ持ちはもはやこれまでかと思い、南無戸隠大権現 と念じたと。そしたら戸隠の奥の院から目を覆うほどの光が放たれ、もみじがドワーッと地に落ちたと。そこをすかさず刀を突き刺したら、もみじは「口惜しや」と一声残して死んだと。こんなことがあってからもみじがいた村を「鬼がない里」と書いて「きなさ」と今も呼んでいるんだと。